ようございます。聖書と福音の時間です。あっという間に1年の折り返し点、年の初めに今年はこんな年にしようと考えた人は多いはず。でも残念ながら大部分の方が今年の目標は何だっけと思うのではないでしょうか。そこで提案、今日それをもう一度思い出してみてはいかがですか。初めの気持ちに戻れたらいいですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ところで今あなたが使っている携帯電話は何代目のものでしょうか。新しいもの好きな方はモデルチェンジする携帯を次々と買い替えていかれますね。当然廃棄処分になった携帯が世の中に溢れかえることになります。ところでこれらのいらなくなった携帯電話は以前は産業廃棄物でしたが、今では宝の山とみなされるようになりました。というのは携帯電話には貴重なレアメタルやレアアースがたくさん使われているからです。それで今ではゴミではなく都市鉱山と呼ばれるようになりました。不要物から貴重な金属を取り出すことができるからです。例えば今日本には不要になった製品から取り出せる金の量だけでなんと6800トンもあるって言うんです。今世界中のすべての金をかき集めた総量が4万2000トンって言われてるんです。その6分の1が日本の、しかも使い終わった粗大ゴミや家電製品の中に含まれているって言うんですね。現在世界で最も金が取れる南アフリカの金山では1トンの鉱石から取れる金の量は5グラムです。それに対して使用済み携帯電話1トンから取れる金の量は400グラムもあるんですね。世界最高の金鉱脈の80倍もの純度が日本のゴミの中に含まれているというんです。今まで見向きもされなかった廃棄物の山も、見る人が見たら世界最高峰の大金山に他ならないというのです。専門家はやはり目の付けどころが違うんですね。これは人間に対する見方についても言えるのではないでしょうか。私たちの目には平凡で何の取り柄もない、あるいは欠点だらけで失敗作のように見える人間も、神の目には実に貴重なものとして見なされているのだと聖書は語っているからです。神はこのように言っておられます。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これは直接的には神に反逆しているイスラエルに対して語られた言葉です。このイスラエルは人類の代表なんです。なぜ神様の目に高価で尊いというふうに言われるんでしょうか。第一に、人は神の形に作られているがゆえに神の目に尊い存在なんです。この世で尊ばれる人とはどんな人でしょう。競争に勝つ人、成果を上げる人、役に立つ人ですね。それらは皆素晴らしいことです。しかしながら同時に恐ろしい価値観だとも言えるんですね。というのは、競争に負けた人、成果を上げられなかった人、役に立たなかった人には人と人の価値がないということになってしまうからです。実はヘブライ語の尊い、尊いという言葉の中には重いという言葉が組み込まれています。尊いとは重んじられるということなんですね。日本語でも重いという文字のつく言葉には大切さという価値観が含まれています。重要、重視、重大、重厚、重役、丁重。いずれも重んじられる意味がありますね。神は人間を重く見てくださってる、尊く見てくださってるんだと言うんです。 そしてその根拠は、最も重んじられて叱るべき神の形に似せて人が作られているからだと聖書は語るのです。神の形とは、神の人格です。天地創造の神は完全なる人格を持つお方です。そして人は神の形に似せて作られた人格を持つ存在であるがゆえに、神の目に尊い存在なのです。第二に、人は神の愛の対象であるがゆえに、尊い存在なんです。アメリカのアカデミー賞長編アニメ部門で、第1回目のアカデミー賞を取った作品に、シュレックという作品があります。シュレックという巨人の前に、ある時、フィオナ姫という女性が現れるんです。ところで彼女は、昼の間は、それはそれは美しい絶世の美女なのですが、夜になると、見るもおぞましい怪物の姿に変わってしまうのです。そしてそのどちらの姿もが彼女なんです。美しい面と醜い面、魅力的な面と致命的な欠陥、それらが彼女の中に同居しているのです。シュレックは彼女の正体を知ったとき、彼女の良い面だけを愛するのではなく、彼女を丸ごと受け入れて接するようになるのです。アニメ作品ではありますが、多くの大人の人たちがこの作品を熱烈に支持したのは、みんな大人になってもこのような愛に乾いてるからに違いありません。というのは、程度の違いはあっても、私たちは誰もがフィオナのようなものであるからです。どんな悪人と言われる人にも必ず良い面はあるもんです。またどんな良い人の中にも醜い面は必ずあるものです。人間はよく生きたいという願いと、そうせずにはおられないという悪の間を行ったり来たりしている矛盾した存在なのではないでしょうか。しかし神様は人間の表面的な美しさではなく、そこに秘めたる醜い本性をも知り尽くした上で、私はあなたを愛していると宣言する方なのです。第三に、神が支払ってくださった犠牲の代価の高さのゆえに、人は高価だと言われているのです。ところで、高価なものといったとき、あなたは何を思い浮かべますか？実は、世界の高価な物質を1グラム単位で計算すると、意外なことが分かってくるのです。金はたった1グラムで5000円もします。しかし、サイの角は1グラムで14000円、金の約3倍するんですね。さらに、原爆の材料となるプルトニウムは1グラム58万円。ダイヤモンドは688万円。カルフォルニウムは875億円。そして、反物質は1グラムあたりなんと1750経円なのです。これは日本の国家予算の7万5000年分に当たるような金額です。気が遠くなるような高価なものなのです。しかし、あなたの価値はもっと高いと神はおっしゃるんです。何をもってそのようなことをおっしゃるんでしょう。神はあなたを罪の刑罰から贖い出すために、物や金ではなく、ご自分の一人子、イエス・キリストをあの十字架の上で裁いてくださったとおっしゃるのです。あなたはキリストの命と引き換えにして、神が救い出そうとしてくださった方なのです。神の一人子の命を犠牲にしてでも、あなたを失いたくないと考えた神は、ただ考えただけではなく、それを実行に移してくださったのです。ちょっと鏡の前に立って、どうぞ言ってみてください。私を作り、私を地獄からあがなってくださった神様は、私に向かって愛していると言ってくださる。今私は、私のために罪を負って死んでくださった方、死後3日目によみがえられたイエス・キリストを信じ委ねます。どうぞ私を導いてください。 キリストだけがあなたの救い主なのです。あなたもこのキリストを信じ、そして永遠の命をご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。